ルカの福音書6章20節から26節までです。新約聖書、新改訳2017ですと、121ページになるかと思います。6章20節お読みいたします。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を悪ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。娘らの先祖たちも、彼らの先祖たちも預言者たち同じことをしたのです。しかし富んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちも同じことをしたのです。以上の箇所から、幸いな人、哀れな人と題しまして、岡本先生から御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに賛美を与えてくださり、御言葉を与えてくださり、祈りを与えてくださり、ありがとうございます。あなたにある交わりの中に生かされていることを覚えて心から感謝をいたします。過ぎた一週間、さまざまなところを通り、痛み悩みながらであり、また喜びの中を通り、感謝があり、それぞれのところを私たちは通ってきましたが、今一つのところに集められ、共に同じ御言葉から聞こうとしています。私たちの心を捉えてください。そしてご聖霊が豊かに働いてくださって、神様の御心が分かるように助けてください。私たちの心が柔らかくされますようにお願いいたします。神様、すべてをあなたの御手にお委ねをいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは今幸せでしょうか。また、ああ幸せな人だなと思われているでしょうか。もしくは、あの人は幸せそうだなと思う人がいるでしょうか。まるまるは幸いです、まるまるは幸いですということを読んでいただいて、幸いとは、幸せとはどんなことだろうか、どのような時にそれを思うだろうかということを思いました。それぞれが これが幸せですということがあるかもしれません。人にとってはそれは全く幸せではないと思うかもしれません。いや、あなたはこうだから幸せですよと言われても自分でそう思えないこともあるかもしれません。まあ、ある人は温泉に行って、ああ幸せだなと思うかもしれませんし、温泉ぐらいでは思わないという方もあるでしょう。親たちは子どもの結婚、また孫の誕生を通し、ああ幸せだと思うかもしれませんが、その後に続く心配を思えるとそればかりとは言えないとか、いや、おいしいものを食べたときに幸せを覚えるけれども、それはおいしいかどうかわからないということもあるかもしれませんし、健康で裕福であれば幸せなのか、仕事の充実、家があれば、家族が守られていれば、それぞれに幸せだと思うことがあることを思います。先ほど読んでいただいたルカの福音書、平地の説教といわれるものですが、そこには幸せと哀れについて書かれていました。まあ、なんとなく何とかは幸いですという言葉を聞くと、マタイの4章にある山上の説教を思い出されるかもしれません。あちらは山の上からイエス様が語られたと書かれていますが、こちらは、まあ、今読んでいただいたところの少し前、受難説を見ると、そこからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったとありますので、平地の説教と言われています。イエス様が平地で言葉を語られた、まあ、誰に語っていたのか、平らなところにイエス様をお立ちになり、大勢の弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいた。イエス様は大勢の弟子たちに、そしておびただしい数の人たちに語ったのです。なぜそんなに多くの人たちがそこに集められていたのか、集まってきたのか。18節に、彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとした。イエスから力が出て全ての人を癒していたからであると。なぜそんなに多くの人がそこに集まっていたのか。イエス様の教えを聞くためです。病気が癒されるように、汚れた霊の悩みがある中で、イエス様のところにすがるようにして来ていた。その集められた人たちの状況を見ると、ああ、幸せそうな人だと。なかなか言い切れない、そんなところに置かれている。それよりも必死の思いで、何とかしてイエス様に、何とかしてほしいという思いを私たちは受け取るのではないでしょうか。そこに弟子たちもいました。そこでイエス様は目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められたのです。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を悪ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。貧しい人たちも、今飢えている人たちも、今泣いている人たちも、そして憎まれて信仰のゆえに迫害されている人たちも幸いですとイエス様は言われた。これはイエス様のところに助けを求めて何とかしてほしい人たちにとって期待通りの求めていた答えでしょうか。貧しさ、 病も悩みもある、泣いている、悲しんでいる、そんなところに直面しているところで、あなたは幸い、そんなことを言われても、イエス様、少しお待ちください、なぜそのようなことを言うのかと。理由は何であるのか。先ほども読みしましたが、貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだから、今飢えている人たちも幸いです、あなた方は満ち足りるようになるから、今泣いている人も幸いです、あなた方は笑うようになるから、人々があなた方を憎み、人の子のゆえに信仰により排除され罵られても、あなた方は幸いである。神の国があなた方のものだから幸いなんだ。23節には、天においてあなた方の報いは大きいから、飢えていても満ち足りる、泣いていても笑う、だからあなた方は幸いなんだ、神の国が自分のもの、あなたのものであれば幸いなんだ。その理由に、おおよその場合は納得ができないでしょう。もしかしたらそうだそうだと思う方もあるかもしれませんが、なぜ貧しくて、なぜ飢えていて、なぜ泣いていて、その理由が神の国があなたのものと言われて、どうして私は幸いだと思えるんだろう。先ほどマタイの福音書にも三条の説教というものがあり、このような人は幸いですと書かれていると言いました。マタイの五章は、心の貧しい人は幸いですと言います。天の御国はその人たちのものだから、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから、柔和な者は幸いです、義に飢え渇く者は幸いですと、心のその内面に言及していました。しかしルカは文字通り貧しさにあることにも言及しているのです。心だけではない、現実的に貧しさを通るところもルカは心に留めようとしている。マタイは納得できるかもしれないけれど、ルカは納得できない。どう考えても貧しくない方がいいに決まっています。自分の富が増え、経済的に余裕がある方がいい、悲しむよりも、飢えるよりも、迫害されるよりも、ルカはなぜこれを言うのか、記そうとしているのか、イエス様が言われた言葉ですが、さらにマタイは8つの幸いだけを書いていましたが、ルカは4つの幸いに加えて4つの哀れも書いていました。イエス様が言われた言葉ですが、24節、しかし富んでいるあなた方は哀れです、あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです、あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです、あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽善者たちに同じように同じことをしたのです。富んでいる人も、今満腹の人も、そして笑っている人も褒められる人も哀れだとイエス様は言う。そしてルカは記す。幸いについても哀れについても、この間にある23節、天において報いがあること、天の御国の視点がその教えの中心であることに気づきますが、今は、明日はどうすればいいんだろうか、天のことだけを 私たちは見てこれを受け取ればよいのだろうかと。先週清瀬福音十の岩井先生のメッセージをお分かち合いました、お分かちしました。YouTube にあるのでそれを聞かれた方も何人かいらっしゃるかもしれませんが、末期の膵臓がんになりどうしても語りたいことを本当に命を削るように語っていましたが、オーナーチェンジ、オーナーチェンジということを繰り返し語っておられました。所有者が変わる、そうすれば基準も変わるんだと。自分が自分で所有をし自分の基準に生きていたところから、私の所有は神様である、神のものになった、神の子である。そうすると私たちは自分の視点でこの世の中を見ていくのではなく、神様がオーナーになり神様の視点で喜びや幸いや悲しみや哀れであることを見ていくんだと。財産があることも良いものがあること、心が軽やかで笑顔であること、褒められることは素晴らしいことです。素晴らしいけれども、今持っているそのことにとどまってそれをキープするために、そのために心を配り、そのために生きようとするとき、神様を礼拝することよりも、神様を求めることよりも、それを守ろうとすることに心がいっぱいになり、神様から離れてしまうという危うさがないでしょうか。旧約の時代の先人たち、また偽預言者たち、そうやって神から離れていった人たちを聖書を通して私たちは知るときに、哀れであると、ああという神様の嘆きが聞こえてこないでしょうか。たとえ貧しくても神の国はある、たとえ飢えていても満ちるようになる、泣いていても笑う、憎まれても喜ぶ。これで満ちたんですか、これで笑えと言うんですか、これで喜ぶんですか。もっと必要である、現実的ではないとなるのではなく、もう一度神様の視点から見たときに、神様にあって、その神の国の基準の中で私たちは新たな喜びの、新たな幸いの基準を教えられていくんだと、いるんだと。気づいていきたいと思うのです。東日本大震災の時に福島の教会の牧師が言っていました。家を流されました、車を流されました、いろいろなものが流されていったけれども、信仰と希望と愛は流されない。確かにこれは何にも流されないんだと言っていました。これはある先輩の牧師から教えられたことですが、その先輩は中国の牧師、共産党の迫害の中にある牧師の証を繰り返し覚えていると言っていました。それはどんな迫害の中にあって牢に捕らえられても信仰は壊されないと、何が侵入してきても信仰のところだけは聖霊が守ってくださり、何にも誰にも侵入されないということを証しされていました。 貧しくても幸いなんだと。神の国があるのだから、今飢えていても満ち足りるという希望を持って幸いになっていく。今泣いていても笑うようにされる。すべてを益にされる神の御言葉に期待していい信仰を私たちは与えられています。23節に、その日には踊り上がって喜びなさいと書かれています。この喜びなさいには、私たちの決断を促す言葉が込められています。喜びなさいの形の中に、ギリシャ語の形の中に、ただの命令ではなく、あなたが喜ぶ決断をするという、そんな意味があります。私は主にあって喜ぶ、そして主にあってこれを悲しむ、そのように変えられていく。それがイエス様の言葉を聞いていくことです。ヨハネの福音書の16章には、悲しみは喜びに変わると書かれています。パウロはピリピ人への手紙の中でも、貧しさの中でも満ち足りることを覚えましたと言っていました。詩編にも、夕暮れに涙を流し泣きながら出て行っても、朝明けには喜びがあると、聖書は繰り返し必ず喜びは与えられると教えています。そして見上げるところは天であると、その報いが大きいことに目を留めなさいと教えるのです。この世の中の現実の中のその基準の中で測っていたら、いつまでも納得できないところに立つかもしれませんが、オーナーが変わり、私たちはその見るところ、心に捉えるところを変えられているので、天の報いの約束はこの地上の約束でもあると、イエス様の言葉を聞きながら、私たちの生き方を、私たちの目指すところを、私たちの求めていくものを変わっていくこと、変えていくこと、その喜ぶ決断を主の前に成していきたいと願います。お祈りをいたします。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。神様、難しい言葉であることを思います。どうやってそれを現実の中で受け止めたらよいのでしょうか。たくさんの矛盾があり、怒りもあり、悲しみもあり、理解しがたいこともたくさんあります。その中でどうやってイエス様、あなたの言葉を聞いていくのか、その言葉が励ましとなり、喜びとなり、力となっていくのか、揺れてしまうその歩み、その弱さを覚えますが、だからこそ自分の揺れていくような歩みではなく、決して揺るぐことのないイエス様の言葉に心を止めることができますように。私たちに与えられたイエス様の言葉、それを聞いていく耳を与えてください。それを受け取っていく心を与えてください。それに安心していく信仰を与えてください。あなたは主にあって幸いであると、お互いに覚えていくことができますように。主の前に、私はあなたにあって幸いですと信じていくことができますように。 皆さんの祈りに合わせ、すべてを御手にお委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。それでは応答の意味を込めて賛美をしてまいりましょう。新聖歌206番、飼い主我が主よ。
Amen.